レックさん、ナサちゃんやりましたね。3勝目ですよ、アメリカツアー。
すごい、本当にすごい
ね。え、うん、まあ、強くなってるのはもうここ去年から目に見えてありました、
うん
うん、春先でね、早々に勝てるっていうのはナサちゃんとってもすごく弾みになるんじゃないでしょうかね。
そうですよね。特に今シーズンは春先、ここまではさほど調子が上がってなかったっていう状況でスタートしたと思うんですよね。でもそんな中でもしっかりこう調子がこう上がってきたら、いきなりね、勝ちに結びつけるっていうのもね、いやすごいね、やっぱね。
ね、本当、ナサちゃんが最初にアメリカの QT 受ける頃から、レックさん、ナサちゃんの様子、近くで見るチャンスがいっぱいありました。
うん、
一番この3勝に結びついてる、そのすごくこうインプルーメントした部分って何だと思いますか？
これダイジェストのみんなのゴルフウェブサイトでね、もうコメントしたんだけど、やはり彼女のゲームっていうのは試合で勝つことを前提に全て組み立てられているような気がするんですよね。で、一番先週のトーナメントで特に最終日光ってたのはウェッジショットだと思います。
はい、
100ヤード前後のショットから、まあ、グリーン周りのアプローチもそうなんだけど、こう、まあ、ライフラインといったらいいかな、スコアリングショットって言ったらいいんでしょうか、100ヤード以内からのショットの幅の広さが、まあ、素晴らしいものがありますよね。ですから、そこで、ね、いろんなこう技をテクニックを使って、戦ったと思うんだけど、あれ17番のパー5の3打目だっけな、フルショットじゃないんだけど 85% ぐらいのスイング幅で打ったショットでもしっかりインパクトを作って、なおかつこうもうあそこに狙ったところにしっかりスピンをかけてね、ボールを落としてダウンヒルに落としてベタッとこうピンに絡めていく、そういうショットが勝負どころでできるっていうのはもう普段からかなりそんなショット、いろんなショットをね、練習してて、もう自分手で投げるよりもっと凄まじい感覚が彼女の中にあると思うんだよね。うん、ウェッジを持った時の距離感、すべて、距離感じゃなくてスピンコントロールからすべての面で、引き出しの数かなっていうのが最後の最後でこう出て勝ち抜けた試合だと思いますね。
やっぱり苦労の中でこう編み出してきたというか、身につけてきたというか、そういう技術なんですかね。
まず1年目で彼女が苦労したのは飛距離の差だよね。
うん、
でそれで自分の スイングをこうが分かんなくなって、まあ、体力的にもおかしくなってって、で大失敗した1年目、それを踏まえて去年からゲームを見直してっていうことなんだけど、でそれである意味彼女の中で飛距離っていうのは、まあ、ちょっと一個なんつうかな、戦う上での十分な飛距離っていうところでくぐりつけたと思うんだよね。トップ5、トップ10の飛距離でやんなきゃいけないっていう、
はい、
意識はもうなくなってると思うんだよ。結果的に多分はもっと飛ばしたいとは思うんだろうけど、まあそういうところじゃなくって、戦えるだけの飛距離で満足、あとじゃあどうやって勝ち抜けていくかっていうことを考えてゲーム作ってると思うんだよね。だからアイアンショット一つにとっても、さっきはウェッジゲームに触れたけど、他のもっと長いクラブでもそのアイアンショットでのこうクオリティの高さっていうところにも目を向けてると思うから、そういうところから全て始まってんだよね。でアプローチもじゃあ自分のこの100ヤード、まあ、100ヤードもそうだけど20ヤード30ヤードグリーン周りから どれだけ違うショットを打てるかっていうところに、でそこで差をつけていこうっていうところから彼女のゲーム構築の仕方が違うと思うんだよね。
はい、
でそれが抜きに出てるから今回の成績にもつながっていってると思うし、パッティングはもちろんもともと非凡なものがあって、入り始めたらとことん入るっていう感覚を持ってるけど、その感覚っていうのは年に何回も出るもんじゃないって彼女も分かってると思うんだよね。でその、ね、その感覚が出てる時の幅、時間帯を長く保つために努力はすると思うんだけど、決してそれをずっと追求するために自分の首を絞めるってわけでもないく、
うん、
悪い時は悪いなりにでもちゃんとやる、でその中でもゴルフを作っていこうっていう、なんつうかな、まあツアーでの戦っていく上でのこう経験を歩み始めてると思うし、全ての面でスマートだよね。で勝つために必要なことって自分の中で整理できて結果も残ってるから、それに確信を持って進んでいってんじゃないでしょうかね。
じゃあある意味こう自分のゴルフのことをものすごい理解してるですね。
今度は世界一になるために何が必要かっていうところで自分のゲームを作っていく段階になると思うんだよね、彼女は今から。 でそれをどういうところに視点を置くか重きを置いて今からやっていくかって、そんな世界に入り始めましたね。
なんかこうそういうことを考えるメンターとかいるんですかね、皆さんには。
いや、ちっちゃい時からやっぱ中島さんとか、あといろいろこうね、あの技術的なことより中島さんと話して、いろんなことのゲームのこう奥深さ、あの、はい、超一流選手がの頭の中っていうのを見せてもらって育ってるっていうのもでかいかもね。でそれプラス、ね、フロリダでは松山君とこう、
うんうん、
いろいろこう進行もあって話も聞いて、彼の練習 の姿勢っていうのも見ながら教え 見させてもらいながら、何が必要かっていうの自分の中でこう吸収していってるし、
あの体作りものすごくなんかしてるのがもう那須さんの体見てよく分かるんですけど、うん、それは松山君があれだけやっぱ体をしっかり作ってるっていうのを見てるっていうの大きいんですかね。
あ、でかいか、でかいね。で体作りの大切さっていうのを、ね、松山君のトレーナーの飯田君から散々聞いてると思うし、今のね、あの斉藤君だっけ、
うん、
トレーナーもあのそういう彼女の要求に対してすごい的確な答えを出して、あの上げて、そしてまた彼女の要求にがこう満たされるような指導もしてると思うし、
うん、
いやだ、そういう意味ではこうプロであるために、トーナメントプロであるためにすごい貪欲な選手だよね、うん、で自分がうまくなるためにどうしたらいいかということを常に考えながらやってるね、まあそれができる時期でもあるんだろうしね、今はね、
うん、
でそれで結果もついてきてるから、それが楽しくて自分の中でこう努力が苦にならなく、努力することイコールすごい楽しんでる時間になってると思うから、いやまだまだこう上昇気流にはね乗っていくような気がしますよね。
朝最終日インビーパークと一緒の同組ですごく緊張したって彼女本人が言ってたコメント見たんですけど、
うん、
そんな中でもやっぱり勝てるっていうのは強い、もともとの彼女の心の強さってあるんですかね。
うん、あるんだろう、あるね。まあねえ、なんつうかな、あの負けん気の強さっていうのはプロみんな持ってるもんだと思うんだけど、結果が出てるからそれの先を行ってるってこう我々は簡単に言いやすいんかもしれないけど、
うん、
何なんだろうね、こう難しいね、心強さみんな それ強さはあると思うんだよね、
うん、
でそれでやってるけど、あの結果が出ない時みんなすぐ、うん、あの結果すぐ出てるわけじゃなくて、
そう、
ねね、みんな心強いけど結果出ないって、それはなぜかって技術の裏付けがないっていうこともあると思うんだけど、
うん、
じゃあ技術の裏付けがないから出ない、じゃあその技術の裏付けをどう作ったらいいのかっていうところからやってるから、あの結果的にその勝負どころでの技術の裏付けがあるから、また心の強さも光ってくるっていういい方向に行ってると思うんだよね、うん、
はい、
だから心が強いだけで勝てる、そんな簡単な世界じゃないから、はい、でも心が強くない選手は勝てないし、である意味勝てるだけの心の強さは、まあ、間違いなくあると思うし、それをなんかな、結果に残すだけの、あの裏付けっていうのもね、目指して彼女は練習もしてんじゃないんでしょうかね。それが結果につながってんじゃないのかな。
分かりました。まあ、じゃあこれから、うん、まあ、今週全日空のメジャーが来ます、
うん、
でその後また女子オープンもあるし、
うん、
あの大きな試合がありますので、
うん、
ますますなすちゃんのじゃあ活躍、うん、あのすごく期待して、
ね、
楽しみに見ていきたいと思います。
ね、本当ですね、楽しみです。
デクサもあのまたいろいろ教えてください。
はい、はい、
はい、ありがとうございます。